なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第255回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
今週はですね、
はい、
リスナーの皆様には、はい、最後まで番組聞いていただきたい。
はい、いつものことですが、
このように思っております。
はい、思っております。はい、
なぜならですね、大事なお知らせが2つございまして。
はい、ね、何でしょう。
最後まで聞いてるともしかしたらいいことがあるかもしれない。
かもしれない、
いうことで、2つ大事なお話のうちの1つはね、
はい、
これはそんないプロジェクトとして、そんないプロジェクトっていうのはこの番組をはじめとして、そんない雑貨店とか、そんない理科の時間 B とか、そんない美術の時間とか、
うん、
あとホームページ上でブログとかやってたり、
うん、ブログとか、はい、そうです
ね、我々含めてメンバー今8人で、
はい、そう、8人でやってるんですよね。
いろんなねポッドキャストを配信してるんですよ。で、このそんないプロジェクトとしての企画で、
はい、
多分ね初めてだと思うんだ、うん、多
分。あ、そうなんですか。
そんなプロジェクトを始めて、うんうんうん、今までこんなことやったことないと思うんだけど、
ね、
プレゼント企画をやります。
いいですね。
もうね、本当ね、1ヶ月以上前から準備に取り掛かって、
うん、やりましたね。
もうやっとですよ。
やっと
やっとここで発表できるかなっていう段階になりました、うん、ということで、まあ、このプレゼント企画のお話をちょっと後でしますんでね。
はい、後で。
これが一つと、
はい、
でもう一つ大事なお話が、この番組で、まあ、前からちょこちょことお話しさせてもらってますけども、
はい、
この番組そんなことないしょとしての、オフ会をやりたいよねなんていう。
そうそう言ってて、ね、いつやるんだっていう話でしたよ ね。
僕と畑中さんが参加するオフ会に一体リスナーさんは何人来てくれるんだろうっていう、
う
ん、
そうそう、時々企画
ね。
はい、
でこれをちょっと日にちとかを決めたので、このお話をちょっとまた後でします。
はい、
それでね、今週は最後まで聞いていただきたいんですが、
はい、楽しみにしててください。
はい、オープニングはですね、そんな話は置いといて
置いといて
違うお話をしていきますよ。
あ、はい、何でしょうね。
僕最近ずっとお家の中をきれいにしましょうと、うん、
はいはい、
ね、いらないものをどんどん捨てていきましょうっていうお話を、
ね、断捨離してるって言ってましたもんね。
断捨離をしてるんですでね、
はいはい、
断捨離をしている中で、
はい、
捨てにくいものってあるじゃん。
あります。
ね、
あるある。
まず、
うん、
いろいろ捨てようかなって思ってる中で、
うん、
昔もらった年賀状
確かに、
もうこれは年賀状はもう何だろう、スキャナーで取り込んじゃってデータにして、
うん、
もう紙は捨ててしまえっていうふうに、
まあ、確かにね、残りますからね、うん、そうそうそう、データにしておけば。
ただただ捨てるのはね、もったいない思い出にもなってるから、
うん、そうですよね。
あ、僕は小学校の時にはまだこんなにお友達がいたんだ、今は全然友達いないのにとかっていうね、すごいいい思い出がね。
そんな時期からずっと取ってあるんですか。
あ、小学校の時からのやつあるよ。
すごい。
小学校の時の年賀状とかって、はい、ほら、はい、男じゃん、だからあんまり年賀状って、はい、
うん、
凝らないんだよね。くだらないことしか書いてないんだよ。しかも小学生だからなんか鉛筆で書いてるんだよね、宛名とか。
可愛らしい。
なんか筆ペンとかさ、
はい、
あれじゃん、だちょっと女の子とかだとさ、カラフルに描いちゃったりするでしょ、
うん、そうですね、ペンとかいろいろ使って描いてました ね、
なんかね、僕、まあ時代もあるんだろうけど、
はい、
僕の小学校の時はね、みんなが、うんうん、友達は鉛筆で描いてた、ね、まあまあ、そうなんじゃ、その年賀状が捨てにくいよねっていう話、ね、
年賀状とか手紙系とか、ね、
そう、
捨てにくいですね。
だからこれはもう取り込んだらデータにしたらもうシュレッダーかけていくしかないかなっていう、解決したんだけど。
あ、したんですね。
そうそうそう。で、それより何よりもっと捨てにくいものが出てきてさ。
はい、なんだろう。
僕の両親も父親、母親も他界してるのね。
はい。
で、その時、まあ、お葬式を当然してるわけですよ。
はい。
その時にもらっ ったその香典袋
あ
で捨てられずにずっと残ってるの、
はい、
結構な量ですよ、もう紙袋いっぱいいっぱいになるぐらい、
うんうん、そうなんですか。
これちょっと捨てにくいなって
ちょっとなんかそういう立場に立ったことがないのでそういうことがあるんだって今なんか初めて知って驚きなのと
どうしてるのかなと思って、
中身抜いたら捨てるもんなんじゃないですか。
中身抜いたらみんなもうすぐ捨てちゃうのかな。
じゃないんですか。あ、でも名前とか書いてるから取っとくのかな。
名前書いてあったり、まあ、人によっては住所書いてくれてたり、まあ、一応きちっとね誰から、
うん、
まあ、どれぐらいいただいたかっていうのは全部、ね、
うん、
別で集計をしてるというか書いてはあるんだよ、
うんうん
うん、なんだけどなんかね、うん、いただいたもの、
うん、
親のためにねそうやっていただいたものを捨てるタイミングがねえなと思って で、こればっかりはさなんかさ一枚一枚なんかシュレッダーにかけるわけにも、うん、ほら袋だから、
うん、
結構立派な袋もあったりするから、
うん、あー、シュレッダーにかけてっていうのも、そうですね、いろいろありますもんね種類、
うん、そうそうそう、だからこれすげえ悩んでるところ。いや、みんなどうしてるのか。でもお葬式とか終わったらすぐ捨てちゃってるのか、
うん、
しばらく取っといて何、うん、かのタイミングで捨ててるのか。
あ、なんか70何回忌とかって。
70何回忌十分持ってるねこれね。なんかほら3回忌とかなんかそういうさ、
あ、そう、間違った、
節目節目でさ70何、もう何だったら多分
70何日目ってなかったでしたっけ。
ああ49日とかそういう話してる。
あ、そうああ、丸出しや。
70何回忌の頃には多分僕も生きてないと思う。
そうですよ ね、
いうことで、
やばいやばい。
まあ皆さんどうしてるかなっていうのはねちょっと教えてもらえたらいいなっていう、うん、
そうですね、
はい、そんなね、そのほら、はい、なんかあったら教えてねとか、
うん、
ね、我々になんかメールとかでメッセージ送ってねなんて毎週言ってるじゃないですか。
はい、言ってます ね、
今週もいただきました。
はい、
リスナーさんからありがたいお便りをいただきました。
はい、いただきました。ただね、
少ない。ちょっとみんなちょっと最近ダメ。
あ、雨が多かったからみんなちょっと出し渋っちゃったんですよ。
そうなのかな、雨のせい？
雨のせい。
台風も来てたしね。
そうちょっと気分が落ち込んじゃったんですよ。
ちょっと選挙で忙しかったりしてる人もいたのかな。
そうね。
ちょっと今週ちょっと本当に少なめなんですよ。ちょっと、まあ、この後ね、畑中さんが丁寧に、うん、いつもより丁寧に、ね、人数少ない分、余計に丁寧に、今週お便りをいただいた、ね、リスナーさんのお名前をご紹介していくわけでございますが、
はい、ございますが。
ぜひ、あれですよ、今、普段毎週きちっと聞いてるけど、
うん、
メールとか出したことないんだっていう、そこのあなたです、あなた。
あなた、お願い。
あなた、ちょっとなんか一言でもいいから、ちょっとメールをくださいよ。
あとかって、なんかいたずらメールみたいな。
いや、もうそんなんでも、そんなんでもいいですよ。なんかね、メールをもらって、聞いてますよとか、うん、頑張ってくださいとかっていうメールをもらえるだけで、
我々。応援メール、なんか、新しい。
そう、我々ね、すごい、それでね、もう、
うん、
やる気が出るというか、モチベーションになってるんです。
うんうん、嬉しい。
本当にポッドキャストってね、全くね、うん、なんか YouTube みたいにすごいお金が儲かるとか、
うん、
そういうのもないし、
うん、
何人聞いてるかっていう数字もはっきり出ないし、
そうですよね、
全くモチベーションがね保ってないのよ、うん、普通にやってた。
皆さんのメールだの、
そうそう、え、皆さんがメールをくれることで、あ、みんな聞いてくれてるんだって、応援してくれてるんだ、うん、あ、頑張ろうっていう気になるんでね、うん、
なるなる、
ね、そういった意味も含めまして今週ね、はい、我々に、やる気と勇気を、くれた、リスナーさんのお名前をですね、畑中さんの方から丁寧に、はい、ご紹介していただきたいと思います。
はい、ご紹介します。メールを送ってくださったのはママウサギさん、スチール大地さん、ソニカルさん、札幌マーシーさん、七笑いさん、 以上の方々でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは映画の紹介をしています。ファッション、アート、歴史が複雑に絡み見応えのある作品なので、ブログを読んで少しでも興味を持っていただけたら幸いです。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
お話ししていきましょう。
はい、行きましょう。
いろいろお話ししていきましょう。
はい、
ね、ここ最近、先週もそうですけども、
はい、
火曜日配信なのに月曜日の夜撮るっていう、
ね、
収録した6時間後ぐらいには YouTube にアップされ、
もうギリギリ、
もうその日の夕方にはポッドキャストで配信され、
ね、ね、早い早い、
ね、もう困ったもんだ。ですね、今週お話ししたいのが、
はい、
畑中さんはあれですか、
ん、
選挙行きました？
選挙行きませんでした。
選挙行かなかったの？
はい、行きませんでした。
なんで行かないの？
選挙、なんか政治がいまいちよくわからないので、
わからない、ね、
あの、わかる方にお任せしようと思ってます。
お、もう私の一票はなかったものにしてくれと。
はい、ついていきます。
あのさ、
はいはい、
もうなんかね、僕その畑中さんの、
うん、
その行かないことが正解か不正解かはまた置いといて、
はい、
だけど行かないけど政治についてはその代わり何も言いませんよっていう姿勢でしょ、うん、要はもう皆さんにもお任せしてますよっていう、
うん、
それはね、僕ある意味正しいなって気がするのね。
本当ですか？
なんかね、なんかね、そのネットのニュースで、
うん、
あのウーマンラッシュアワーの村本さんって、
はいはい、よくあの文句いっぱい言う人ですよね。
文句いっぱい言う人、
は早口で、
そう
ガーッと
弾丸
トークというか、
なんかね、どっかで言ったの、なんかツイッターで言ったのかな、あの、
はい、
衆議院選挙にね、
うん、
投票行かなかったんだって、村本さんも、
はいはい、
で、過去にもう投票なんか行ったことがないと、
うん、
ね、
今までも、
そうそうそう、
はい、
で、あの、なんで選挙に行きたくなるような政治をしやがれ的なことを言ったらしいんだ、
はいはい、
ね、なんかね、
うん、
違う気がする。
違う、
僕はその村本さんの意見だったら、うん、僕は畑中さんの考え方の方がまだ正しい気がする。
そ
う、行かないんだったら黙ってなきゃいけないと思うんです、
うん、
で、村本さんが言うには、もう選挙に行きたく、投票したくなるような政治しすればいいじゃんって、もう全然興味ないから行かないんだよっていう、そういう発想の人は、
うん
うんうん、要はそれで一言二言言いたいんだったら選挙には行って、
そうですよね、
せめて白紙で出しゃいいんだよ。
うん、
白紙で出せば言っていい権利がある気がするよね、
うん
うん、だけど、あの、行ってもない人はただ行くのが面倒くさかったからっていうことの言い訳になっちゃう気がするよ、ね、
うん、
だからね、もうなんかこのね、村本さんのこの考え方ってちょっと違うなっていうふうに思ったのと、逆に畑中さんは逆に潔いなってちょっと思った、うん。
本当ですか、うん、行かなかったからなんか文句言われるかと思っちゃいました。
全然、なんで文句言わないか言おうか、
はい、
僕も言ってないから。
おっと。
いや、あのね、ここ何年かというか何回かずっと言ってたんだよ、うん、
はい、
基本もう最近は 選挙は行こうって、ね、投票しに行こうっていう考え方で、うん、市議会議員でも、ね、うん、なんか何でも国会みたいなね、衆議院とか参議院でもみたいなのに、うん、全部行こうと、とりあえず行こうと、
うん、
思ったんだけどね、今回はね行かなかった。なぜなら、うん、台風だった
から、ね、やっぱりやばかったですか、竹内さんのお住まいのあたりは。
いや、そうでもなかったけど
そうでもなかったけど行かなかったんですね。
だって雨だったんだもん。
まあ確かに雨でしたけど、風もすごかったですし。
だから僕は政治については何も言えない。あの希望の党がどうだとかさ、
うんうん、
ね、自民党がどうだとか、ね、言わない、うん、言わないね。
そうですか、
はい、ただ一個だけ言いたいのは、はい、なんだっけ、立憲民主党合ってる？
わかんない、ね、すいません、それぐらいわかりません。
そこの選挙カーが、うんうん、僕の目の前で信号無視してたっていうのだけは言っときたい。
ダメじゃないですか、ね。
以上でございます。政治にくっついて語ってやりましたよ、今週はもう。
本当ですね、語りましたね。
語ってやりました。
政治番組。
さ、いつもの感じに戻します。
はい、戻ります。
あのね、
はい。
最近思っているのがね、
うん、
な
んだろう。
最近もう前から何度か言ってるけど、
はい。
自転車の人とか歩いてる人とかで、
はい、
スマホで音楽聴きながら、イヤホンしてさ、うん、音楽聴きながらさ、うん、自転車乗ってる人とかもやっぱ学生とか多いんだよ、いまだに。
多い多い。で、私もたまにやる。
で、これがまたね、その人たちが危ないところを走っていて、
あ、
で、車が近くに通ることも気づかない、音で気づかないじゃん、全く。
そうですね。
でも完全に音楽に集中しちゃってるから、気配でも気づかないんだろうね、うん、きっとね。
ああ、そうなんだ。
だからもう、本当はこれ法律違反なんだからね、正確に、
ね。そうですよね。
本当はね。うん、
自分もやるけど、片耳外しとかって。
ああ、そうね。まだまだね。
やったりします。
で、これって、
はい、
もしね、そういう人であっても、
うん、
万が一何か間違えてちょっと当ててしまった場合ね、車がね。
ああ、ありますね、そういう
こと。車が悪いんだよ、これは。
そうなんですよね。
どうしてもね。
車の方がね、
これがね、もうね、納得できなくてね、もう、どうにかしてほしいんだよ。もう邪魔でしょうがないんだよ。
もう、
駅の周りとか、特に学生がさ、朝とかさ、
はい、もうそうですね、
いっぱいさ、もうなんか、あれ何、イヤホンしてないと何、みんな歩けないの？
いや、歩けます。
あれ高速で決まってんの？イヤホンをしたまま通学しましょうっていうのが決まってるの、うん、
いや、決まってない、
決まってない、
そんなない、
決まってないよね、
うん、
でもね、あれだと思う、イヤホンをしながら自転車に乗ってる人を、
うん、
車が、まあ、当ててしまった場合、うん、そういう人たちを当ててしまった場合は、
うん、
もう立場五分五分にする
と
かね、なんか
そういうのありですかね。
なんか、いや、ダメなんだけど100% 車がやっぱ悪いんだけど、
うん、
でもなんかそういうのをね、なんかしない、もしくは本当にイヤホンしてたら、
うん、
もう本当に自転車乗っちゃダメよ、自転車乗っちゃダメよってわけにいかないよね。
なあ、そうですね。
なんかね、なんかちょっと罰則を決めないと危ないでしょうか、本当に。
でもなんかここ数年でいろんな、なんか自転車乗ってる時の法律かどうかわかんないんですけど、なんか傘持っちゃいけないとか、うん、歩道走っちゃダメとか、なんかいろいろ決まったじゃないですか。
決まってもそれに罰則がないんじゃないの、あれって。あるのかな、
罰則がないからなんか定着しないっていうか。
いや、
そうなんですかね。
罰則は正確にあるのかな、
どうなんだろう。そこ
までただよっぽどじゃないと警察も注意しなかったり動かなかったりするのかな。
そうかも、ね、
あとね、あと最近ちょっと思ってるのは、
うん、
車運転しながらさ、
うんね、
携帯で電話するのアウトじゃん。
アウトですね。
アウトじゃん。もうこれはどう考えてもアウトじゃん。
アウトです。
で、だけど、まあ地域による はずなんです
よ。なんか、うん、ありましたね。なんか地域ごとにここまでは許されるとか。
そう、あのヘッドセットというあの
耳につけて手で持たなかったらいいってやつですか。
そう、ハンズフリーの、
はいはい、
機能で手を使わずに、うん、持ってないスマホを持たずに、うん、ハンズフリーで喋れる状態、
うん
ね、だったら、うん、許されるところと許されないところも確かあったと思うんだよね。
あったと思います。
でこれこの間ねテレビでね、
はい、
やってたのがあの運転手は運転してる、
はいはいはい、
助手席乗ってる人が、うん、携帯を、
うん、
運転手の耳の近くに持って行って、
はいはいはい、
運転手が喋ってる。
それもなんかダメそうですけど、
これはありなの？
ハンズフリーですよね。
ハンズフリーってことになる。
地域によるんです。よるんじゃないですか。
地域によるの。
うん。
なんかね。
でもあれですよね。耳が聞こえない状態になるのがダメなんですよね。うん、
ああ、そう。なんかね、法律はスマホを、
うんうん、
何秒以上その、うん、見て見続けちゃいけないみたいなそんな感じの法律なはずなんだよ。なんかね、
なんか耳も塞いじゃダメみたいなことがあって。
耳は当然塞いじゃダメだけどね。
なんか片耳に、なんかスマホを持ってこられたら片耳塞がるような状態になりません、うん、
なる。
だから地域によってはダメな気がする
ね。だからどこまでが OK なのかなって
曖昧ですね。
最近思ったりしてね。
東京都はダメだと思います。
東京都、ね、神奈川はダメだった気がするんだよね、ハンズフリー。確かに、
うんうん、
千葉県は OK なんだよ、ハンズフリー。
へー、千葉ラッキーですね。
まあまあ、地域ごとでいろいろ分かれてると思うので、うん、調べてやった方がいいと思います。
じゃああれですね、県境の人大変ですね。
県境
ここから県境だ、なんか使っちゃダメとか、
そういう人は、そういう人は使わない。鼻から使わない。あとね、僕これ番組で過去に何度か言ったことあるんだけど、
はい、
なんかね、すっごい狭い道で、
うんうんうん、
左に寄って、
うん、
ハザード出して止まって電話してる親父ね、すっげえ難しかった。
確かにしなきゃいけないけど。
いや全然正しくないと思うんだよあれ。だってさ、
ね、
うん、もうちょっと先行きゃさ、コンビニの駐車場とか いくらでもあるじゃん。
あるありますよ ね。
2車線3車線片道あるようなところでまだ止まってるのはまだしもね、
うんうん、
ね、1車線しかなくて。すっごいもう狭いようなところでね、左寄せてね、ハザードつけてね、うん、電話してる親父がね、もうなんかそんなに何急いで何してんのっていう、何喋ってんのって思って
る、ね、そんなに喋りたかったんでしょうね。
まあね、そんなことよりも何よりも僕一番危ないなって思うのは、携帯よりも何よりも、
うん、
車の中でタバコを吸うってのが一番危ないと思ってるんだけどね。
え、なんでですか？
だってさ、
うん、
タバコの先は、
うん、
温度すごいわけじゃん、何千度の世界で、うんうん、よくわかんないけど、うん、ね、うんうん、あれを片手で持ってるんだよ、
うん、
火がついたタバコを、
うん、持ってますね。
でしょ、
うん、
で片手で運転してるわけじゃん、
うん、
で片手でタバコをまあね、持ったりするわけじゃん。しかもそれってすごく危険なものじゃん。
確かに危険なもの、
ね、万が一間違えて落としちゃったらもう大変なことだよ。もうその多分
火事になる可能性もあるし、
もう事故るよ多分、焦って。
確かに足の上に落ちたりとかしてもね、あちちってなってそうそうそう、ハンドル切っちゃうかもしれないですもんね。
だけどあれってすげえ許されてるじゃん、タバコ、車内でタバコを吸うってことは、
うん、
もう何の問題もございませんってなってるじゃん。
確かに言われてみれば、
いっちゃ危ないと思うんだよね、タバコを吸うって。だからあれ結局、うん、火つける時だってさ、そこにすごい、うん、気は行くわけじゃん、気持ちはそこに火をつけるって、うん、危ないものを今から扱うわけだから、
うん、
すごい気を使ってやるわけじゃない、
うん、
もうあれをまず禁止した方がいい。
じゃあそれで選挙しますか？
いや、しない。 しないしない、もう、はい、そんな話をしたかったのさ今週は。
ああなんかでもそれ考えたことなかったんで、なんか新鮮でしたね
本当に。
うん、
もうタバコが一番危ない、絶対危ないと思う僕は。
うん、
あれをまず禁止にしなきゃダメだよ。
ね、ね、そうです ね, ね。
あれでしょ、結局その法律とか決める人たちがさ、みんなタバコまだ吸ったりしてるからさ、
うんうん、そうそう、
ダメなんでしょ。あれで税金、タバコで税金で国が潤ってるわけだから、
うん、
ちょっと大事にされちゃってるわけでしょ、タバコ吸ってる人たちが。ね。
ね。
ね、だもう逆に言うのはタバコぐらいあれだよ、スマホに税金かけりゃいいんだよ、したら今度、
はあ、それは困る。
したら今度はスマホは全然車の中でしても大丈夫ですってなるかもしれない。
ああ、そっか、なるなる。
ならないならない。両方ともダメなの。
ね、なんだ、ならないのか。
ならないです。いうお話。あとね、あと最近ちょっと気になってるお話もう一つしますよ。
はい。
ほら。最近スマートスピーカーとか AI スピーカーって言われてる。
何ですか、知らないです。
Google が出してる Google ホームとか、Amazon が Amazon エコーとかっていう、要はスピーカーなのさ。でそれがまあネットとつながっていて、
はいはい、
例えば Google ホームだったら、
はい、
ね、そのスピーカーに向かっていろいろ話しかける、
うん、
で今日の天気はって言ったら天気を読み上げて
くれる、教えてくれるんですか。
そうそうそう、
スピーカーが。
そうで、朝、例えば朝おはようって声かけると、
うんうん、
でちゃんとワードを言わなきゃいけないんだよ。
あ、おはようだけだったらおはようって返してくれないんですか。
そう、なんとかグーグルって言わなきゃいけないんだよ。今ここで言っちゃうと、僕今目の前にスマホがあるからこれが反応してしまう可能性があるから、ちょっと今都合で言えないんだけど、なんとかグーグルって言うと、
はい、うんうん、
それがピピってなって、で、おはようとかって言うと、はい、朝今日の天気と今日の予定と、
うん、
ニュースをちょっと読み上げてくれたりするんだって。
おお、やる。
そうで、こっからどこどこまで行きたいんだけどなんて話しかけたら、ちゃんとその、
うん、
そこまでの時間とかさ、それまでのそこの渋滞の情報とか教えてくれたり。
ああ、すごい賢い。
でこんな曲聞きたいっつったら、なんか、うん、その連動してる音楽のサービスから再生してくれたり、
うん、
っていうのが、まあ、いろんなところから、今 Amazon とか Apple からもこれから出るし、うん、本当に何も知らないのね。
うん、あ、でもなんか そういう風なやつがなんか買い物かなんかの番組に見たことがあるかもしれない。
だからで、そのスピーカーに例えばリビングの電気つけてなんて言うと、
うんうん、
ついてくれたりするの
よ。そこまでやってくれるんですか。
ちゃんとでもそういう風にしとかなきゃいけない。電気もきちんと
設定を、
そういう電気にしとかなきゃならないんだよ、照明
ね。あ、そういう電気にね。
で、だから家の中のもエアコンつけてったらエアコンがついたりさ、
うんうんうんうん、
そういうのも全部できるようになるんだ、うんうん、今後ね、
うん、
でちょっと気にはなってるんだけど、
うん、
これさ、
はい、
家族向きじゃないよなって思ってね。
確かに
ちょっとね、欲しかった、ちょっと欲しかったの、
うんうん、
そういうの好きじゃん僕、なんか、
うん、
最新な感じ
好きですよね。
だから欲しかったんだけど、でも買ってない、うん、実際買ってないの。意外と安いけど、うん、Google ホームも安いやつは6000いくら、高くても
1
万2000いくらとかっていう。スピーカーの性能でちょっといくつか種類があるんですけど、そんなに高くないんだよ、
うんうん、
でちょっと面白い半分で買おうかなと思ったけど、
うん、
今買ってないのね、
うん、
でね、なんでかって教えようか。
はい、聞きたいね。
ね、これね、多分ね、これ畑中さんはいいと思うんだよ。一人暮らししてたりするとさ、うん、こういうのって便利だと思うのね。それこそ全部、うん、その電気もさ、それ用の照明に変えてさ、
うん、
ね、全部それで操作できたら、
ピッピッピってね、楽ちんですよ ね。
楽でしょ。
うん。
で、ほら、寂しさもちょっと癒せるじゃん。
癒せるかな。
ね、いいかなと思うんだけど、うん、僕買わなかった理由、買ってない理由っていうのがあって、ね、
うんうんうん、
ね、うちにはね、こんなね、Google ホームとかね、そんなものよりもね、
うんうん、
頭のいい
子さんのことですか。
娘がいるんですよ。娘にね、
電気つけて、
うん、ねえ、なんとか電気つけてって言ったら、うん、分かったっつって電気つけてくれて、うん、便利なんだよ。
なるほど。
ちゅう、便利でしょ。
便利って言っていいのかな。
だけどさ、天気なんかさ、朝さ、家族でさ、うん、おはようっつって、うん、今日何、天気どうなのっつって、さっきテレビで晴れだっつってたよとかって会話になるんだよ。うん、
なるなる。
いらないんだよ。
いらない。もうそれがすでに Google ホーム。
そうなんだよ。いらないんだよ。全然いらない。
いらなかったですね。
そうそうそう。でももうあれだよ。テレビつけたいなと思ったら、あの、娘に、うん、あ、ちょっとリモコン取ってさ、うん、わかった、お父さんって言って持ってきてくれるから。か
わいい。
すげえ便利。頭いいんだよ、うちの。
そうですよね。
うちが頭いいんだよ。いい子な、いい子なの、いい子な。育て方が良かったのかな、うん、僕のね。まだね、これが今、もうそろそろ8歳なんだけど、
うん、
まだね、今のうちだね。
今のうち。
来年ぐらいになるとね、これがだんだん、性能が悪くなってくると思う。
ああ。
うん。ちょっと電気つけて、自分でつければ、になってくると思うから。
なりそう。
むしろ逆に、お父さん電気つけて、はい。
なってくると思う。逆の Google ホーム。
そう、なってくると思う。でもちゃんとねできてるんだよ。家族で使うこともきちっと、うん、Google ホームとかって考えられてて、
うんうん、
例えば僕の声、
うん、
僕の声で今日の予定はって聞いたら、
うん、
僕のスケジュール、例えば Google カレンダーに登録されてる僕のスケジュールを読み上げてくれる、うん、で嫁さんの声で今日の予定はって言ったら、嫁さんの Google カレンダーに、うん、登録されてる予定を読み上げてくれる、
う
ん、
へ
え、家族の前で読み上げられる。
それって、うん、なんか例えば奥さんが旦那さんの今日のスケジュールを教えてみたいな感じで聞くこともできるんですかね。
いや、ダメみたい。結局その
要は
自分の声が、
うん、
その何、パスワードみたいな感じで、全部は声で聞き分けて、うん、家族で、うん、何人かでその一台に話しかけてもきちっと使い分けてくれるんだって。
すごい、ね、案件のようですね。
ね、すごいね。未来ってこの後どうなっちゃうんだろうね。
うん、ね。
ね。
どうなるんだろう。いろんなものがいらなくなりますね。
さ、そんな感じ。
あれ。
もう喋りたいこと喋ったんだもん今。もう終わりなんだもん、はい、僕の喋りたいこと。だもう畑中さんあれだと思う、 Google ホーム買った方がいいと思う。あの安いやつと6000円ぐらいで買えるから、ちっちゃいのが、
うん、ちっちゃいってどれくらいですか。手のひらサイズですか。
手のひらサイズぐらいのやつが買えるの、ちっちゃいので。それって何かそれ安いからって性能が悪いわけではなくて、
うん、
スピーカーの差らしいんだよ、
うん
うん、なのでちっちゃいのでいいと思う。それでね、なんか6畳ぐらいの広さだったら、どこで普通に喋っても聞き取ってくれんだって。
へ
え、ちょっと面白半分で買うといいよ。
うん、考えてみます。
僕は買わないけど。ね、
ね、
いうことでございまして、さ、
はい、
さ、今週僕が喋りたいことは大体喋り終わりましたんでね、うん、
終わりましたか。じゃあそろそろ
大事な お知らせをしていきますか。
はい、行きましょう。
どっちからしていきます。プレゼントのお話からしますか。
そうですね、そうしましょう。
そうですね、じゃあ改めてちょっとプレゼントのお知らせをしていきたいと思うんですけども、
はい、
あのね、
はい、プレゼント企画、
そんないプロジェクトっていうね、グループで、はい、今8人グループで、
はい、
いろんなポッドキャストを配信してたり、ホームページではブログを、
はい、やってますね、
毎週ね、
はい、
配信してたりするんですけども、
はい、
このそんなプロジェクトとしての、リスナーさんへのプレゼント企画、
はい、
本当にね、毎週たくさんお便りを書く番組いただいてて、
うん、
オフ会をやればたくさん遠くからでも集まっていただいて、
ね、ありがたいですね、
本当にいつも我々に、やる気と勇気とモチベーションを与えてくれてる、ありがたいリスナーさんにね、 はい、今まで本当にねプレゼント企画なんてやってなかったんだけど、
そうなんです
か、やろうと、
うん、
なんかプレゼント企画をやろうっていうところから始まって、うん、この季節ですから、
うんうん、
ね、10月今収録しての23日、
ね、はい、
この時期といえばもうこれだろうっていうの僕が勝手にほぼ決めた感じなんだけど卓上カレンダーをね、
はい、
そんなプロジェクトのオリジナルで、
オリジナルで、
今作ってます、発注してます、
発注してます、
この
発注まで行きました、
この1ヶ月間の間じゃあどんなカレンダーにしようとかね、
うん、
なんかねちょこっとお話しすると、
はい、
で1月のカレンダーにはは
い、
この各番組の配信日ね、
はい、配信日
だからもうあれですよ、そんなことないっしょ、1年間の間で何日と何日、うん、何日は配信休もうぜっていうのをもう決めちゃったんだよね、もうこれね
はい、決めちゃいましたね、
決めちゃいましたね、まあ急に休むこともあるしやっぱり配信っていうこともあると思うから、
うん、
あの予定は、まあ、あんまり気にしないでほしいというか当てにしないでほしいんですけど、うん、まあ、一応配信日のあれとか、ね、
はい、
あと、例えばメンバーの誕生日とか、
そうですね、
あとねメンバー、
いろいろ情報とかね、
メンバーのその、うん、ちょっとプロフィール、簡単なプロフィールとか、
はい、
あとなんだ、メンバーへのちょっとアンケートみたいなやつをちょっと書いてみたり、
はい、
デザインもちょっとオリジナルにしてみたりっていう、う
ん、ね、オンラインプロジェクトっぽい感じになってますよね、
なっております、でも完全オリジナルです、あのカレンダー作るときに、
はい、
あのね、安くあげようとしたらもう出来合いのやつに名前だけ入れるって、うん、名入れだけするっていうやり方もある、あ、はいはい、で安く
作れる、よくなんか配ってますよね、
そうそうそう、でそれだとつまんないじゃん、
そうですね、
ね、なので、うん、あのほぼほぼオリジナルにしました、
あれさっき完璧、完全にって言ってました、
いやほらだってほら、あのあれだからカレンダーを大元のカレンダーの、ね、
うん、
日にちとかの枠とかはもらってきたやつ
そうですね、
だから、まあ、ほぼほぼオリジナルカレンダー、はい、B6 サイズ、はがきサイズの卓上カレンダー、は
い、ちょうどデスクにいい感じですよね、
そうそうそう、これを今、うん、これ言っていいのか、100名様にプレゼント、
はい、プレゼント
しようってことで発注しました、
発注しました、
発注しちゃいました、
はい、
ちょっとねこれ出来上がってないから、物がまだできてないから、
そうまだ見てないからどんなか分かんないですけどね、
上がってくるまでちょっとね不安なんだけど、
うん、でもこう見たなんだろう、データで見た感じではすごくなんか可愛らしい感じに出来上がってました、
素晴らしい、いいこと言った今ね、
いい、
まあ多分ね、そんなプロジェクトの、各番組聞いてくれてるリスナーさんだったら喜んでくれるかなっていうような感じにしたつもりなので、うん、
ね、
まあちょっと期待してていただければな、
はい、喜んでもらいたいです、はい、
で、このプレゼント企画の応募方法なんですが、
あ、そう、それが大事ですね、
これはですね今週は発表しません、は
い、今週は発表しないんですね、
はい、じゃあ来週は発表しません、
うん、来週も発表しません、
はい、その次の週ですね、
はい、
11月の7日配信、はい、そんなことないしは7日配信の時に、はい、発表しますので、
はい、
はい、
11月7日火曜日です、
はい、ぜひ聞いてください、
はい、聞いてください、
よろしくお願いいたします、
はい、
はい、っていうのが一つと、
はい、
もう一つ、今度はそんなことないっしょのお話、
はい、
はい、ずっとお話ししております、オフ会をやりたいよねって、
そうですね、ずっと言ってますもんね、
僕と畑中さ
ん
だけがそんなプロジェクトの中でも参加するオフ会に一体リスナーさんはどれくらい集まってくれるのかっていう、すごいドキドキオフ会をやりたいよね、
本当にドキドキ
してて、
はい、
でちょっとやろうと、 やろうと、とりあえずやってみようと、勇気を振り絞ってやってみようっていう話になりました。やります。オフ会やります。
やります。
オフ会やります。で、はい、日にちをもう決めました。もう決めちゃいました、勝手に。
みんな合わせて。
合わせて、今からもう予定、もう今、スケジュール帳出した、
うん、
大丈夫
大丈夫。
大丈夫出した。
まだの人は止めて。
発表しますよ。
はい。
12月。あ、2017年。
あ、2017年。
ほら、来年の12月だと思われちゃったら ね。
そうですよね。危ない危ない。
2017年の12月の。
12月の。
9日。
9日です。
土曜日。
土曜日です。
に、日にちだけ決めました。
はい。
で、多分都内でやります。
はい、都内まで皆さん足を運んでくださいませませ。
都内でやるってなんで都内でやるのって。
はい、なんでですか？
一番ほらみんな来てくれそうじゃん、都内だったら。
確かに。ね。東京ね、いろいろありますからね、ね、ついでになんか遊んで帰ったらいいかな。
そう。ね。なので12月9日土曜日を開けといてください。
開けといてください。
開けといてください。多分、わかんないけど、
うん、
夕方ぐらいからかな。
そうですね、そうなりそうですよね。
なると思いますので開けといてください。
はい、
僕と畑中さんが参加するのは確定です。
はい、確定です。
で、あとそんなプロジェクトの他のメンバーが来るかどうかなんか知ったこっちゃないです。
そうですね、何も言ってないですもんね。
来たかったら あれだよ、勝手に参加すりゃいい。一般そんなことない人、リスナーとして参加する可能性はあるんです。
ちゃんと申し込まないといけないですね。
そうそう、ちゃんと申し込んでもらえればね。
うん、
いいかなと思います。まあ来るかもしれないし来ないかもしれないし。まあとりあえず、
まだ分かりません。
今週の今状況としては12月9日だけ開けといてねっていうお話です。
そうですね。
はい。で都内に来れる人は本当に開けといてくださいね。
うん。ぜひぜひ。
最悪、畑中さんと僕が、2人でお食事会を2人だけでして終わるっていう。
あ、いいですね、3人で。
感じになりますね。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そんなところかな、今週お話ししたいのは。
うん。
あ、じゃあ、あれだ。ほら、オープニングでほら、メール少ないって言っておきながら、
言っておきながら、
お前らメールしたって読まねえじゃねえかって思ってる人が多いと思うから、
いるかもしれない、
ね、なのでちょっと紹介しましょうね、ちゃんとメールを、ね、
いいですね、はい、
じゃあちょっと畑中さん一個ね、七笑いさんのメールを、
はい、貴重なメール読ませていただきます。七笑いさんからいただきました。 PSVR 欲しいんですよね。でもローアングルを見ようとしてかがんでいる姿を家族に見られるのは父親の威厳が損なわれるのでちょいと嫌ですよね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
PSVR プレイステーションの、バーチャルリアリティのやつ、うん、説明下手。PSVR を 僕買ったって話をしたんですよ、ね、
やつで終わった。
PSVR を買ったの、僕が買ったの、ね、発売日に届いたの、
うん、
すごいんだ。
まだ遊んでます。
まだ遊ぶ。あのね、
うん、
あれがすごい。バットマンがすげ
え。バットマンって何ですか？
バットマンのゲームがある、はい、PSVR 用のゲームがあって、
自分がなれるんですか？
そう、バットマンになれるのね。
おお、すごいすごい。
なんかね、なんだっけ、コントローラーを右と左で持つの。
うん？
専用なんとかムーブっていうコントローラーなんだけど、うん、右手と左手に。
1個のコントローラーじゃなくて、1個ずつですか？
そう。両手に持つのね。コントローラー、ね、
はい、
で、まあ、自分は立ってるわけですよ、
はい、
で目の前に例えばですよ、
うん、
ね、物が置いてあります。
物が置いてある、はい、
この僕の右手をその物に差し出すと、うん、ね、ゲームの画面の中で手が出てくるのね、
はい、
でコントローラーのボタンを押すとそれ手が握る状態で物が持てる。わかるわかる。だからもうゲームの中で、
うん、
物が持てるの。で、
うん、
手を持っ った手を裏返すとちゃんと裏が見えるの。あれで腰になんか銃みたいのがあるの、武器がある、はい、それを自分で抜いて、はいはい、
ボタンを押すと、
そう抜いて撃てるのよ、うん、
へ
ー、あれ
違う、なんかバットマンなんでなんか飛び回ったりするのかなと思って、
あのね、なんか全部やってないからわかんないけど、うん、多分その後ちゃんと飛ぶところとかもあるみたいだ、
うん、そっちの方がなんかあの、ね、あの体験してみたい、
あのね、両手が、はい、両手が自由に、うん、あの動かせるっていうのかな、ちゃんと物が持てたり、
うん、
何か握れたりっていうのができるだけで、
うん、
ただただ見てるものよりも、
うん、
この手で持てるっていう動作が加わるだけで全然没入感に変わってくる。
へー、なんかちょっと想像できないな。
いや本当にだからそのバットマンの世界の中ではほぼほぼ自由に動ける感じよ、うん、
へえ。他のはつかめたりなかったんですか。
他だってコントローラー、
あ、そっか、持つとか言ってませんでしたもんね。そう
だからほらよくあの1年前によくテレビでやってた、うん、サメに襲われるようなやつ、
うんうん、
あれはあの手には何も持たない設定だから、うんうん、何も
見るだけでしたね。
目の前にあの例えば、うん、なんかコントロールパネルみたいのがあったりするんだけど、それ一切触れなかったです。で、自分の足元見た時に、
うん、
自分の足は見えなかったりもするしね。
おお、そうなんだ。
だけどバットマンは下向いたら自分の足はあるのさ。それでなんかね、なんかね、よくわかんない。僕バットマン見てないんだけどさ、バットマン自体を知らないんだけどさ、なんか武器がねいくつかあってね、それが全部ベルトについててね、うん、なんかブーメランみたいの投げられたり、ね、するの。だからこれちょっとねマジ逆にちょっとバットマンの映画を一回見ようかなって思ってる。
ああ、
さあもっと面白いかなと思って。
うん。
なんかねいろいろ出てくる。
出てくる
ね、いろいろ。かっこいい乗り物とか出てくるんだけどさ、
うん、うんうん、あの黒い車、
何これって思ってるから、
へえ、
ちょっとね、あのこでね、でね、その多分ね、うん、七笑いさんのメールの中で言うね、かがんでなんか覗いてみたいな話を書いてくれてるじゃないですか、うんうん、あれね多分ね、うんうん、サマーレッスンっていうゲームの話をしてるんだと思うんですけど、
うんうんうん、
あの家庭教師になって女子高生をなんかいろいろ教えるみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
いうやつなんだけど、まあこれはもうね先週も話したと思うけど、はい、まあつまらないですよ全くつまらない
見てるだけ、
そう見てるだけなんですよ。で、これね、なんかサマーレッスンっていうのはなんかね、うん、やり方次第でちょっとねスカートが覗けるっていうのをどっかで、
そうなんですか。
そうそうそう、基本的にダメなんだよ、プレイステーションのソニーが作ってるもんだから、
うん、
そういうのはね、基本的にね許さないのよ、
うん、
ね、もうあの範囲外ですってなっちゃうんだけど、うん、なんかね一部ちょっと覗けるぐらいな感じのやつがあるらしいの、で、あの YouTube とかでレビューしてる人たちのやつを見ると、うん、わざとそれをね、
うん、
へへへっていうやらしい顔でやるっていう動画をいっぱい YouTube でアップしてる人たちがいるの、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、で、あの、だけどそれやらないよね。
ね、
やらないよね。
やらなくてもいいかも。
やらなくてもいいよね。
うん、
って思う。だからそんなのは見られるよ、見られないでしょ。大丈夫だよ。
でもなんか、うん、興味は あるかもしれない。
どこに？覗くことに？
違う、
プレイステーション VR、
なんだろうな、ゲームでそこまでできるのかなっていう、
あ、どこまで作り込んでるのかなっていう部分、
うんうんうん、そうそうそう、
いやでもね、そういう気になれないかな、僕がやった感じだとね、
うん、
なんかちょっと違う、だから もっとその以前に、
うん、
なんだろうな、リアルじゃないんだけど、
うん、
ね、なんだろうな、自分がその、ね、 なんだろうな、うん、自分の中のリアルが再現されるというよりは、そう、うん、今まで例えば映画とかアニメとかで見てたところに自分が飛び込む感じ、
はいはい、
なのね、
そんな感じします。
それって一回やってみたいって思うじゃん、やっぱり、
うん、
ね、多分バットマンをずっと映画とかで見てた人はバットマンになってみたいんだよ、
うん、見たい、なりたい、
ね、でだけどそれを叶えてくれるものだから、
うん、
だからもうすごい PS、 本当に PSVR 普通に、ね、今買えっから、ゲオとか行ったら普通に売ってるから、
はい、
あの
PS4 がないですけど、ね、4
を持ってる人は買った方がいい本当に買った方がいい、これは
みんな買いましょう、
ね、買った方がいい、あの七笑いさんも買った方がいいです、
うん、
買って損はないと思う。
ローアングルやめてハイアングルにしましょう。
そう、逆にね、意味わかんないだからこれね、あのそんなゲームまだ出てないけど、
うん、
あのね、ハリーポッターとか出たら面白いだろうなと思う。
魔法使えるってことですよね、
もうゲームの中で魔法使い放題じゃん。
おー、いいじゃないですか、
ね、ちょっと面白そうだよね。
うん、面白そう、
ね、
あ、いいな、いいな。
だからね、あとは作る会社があるかっていうのと、その作って売ったところで元がその会社が取れるのかっていうところだよね。採算が取れるのかっていう、
そうですね、うん、
言ってもまだまだユーザーがどうしても少ないから、
うん、
面白いだろう。ほらマイクロソフトが、
うん、
あの VR の企画なのかな、企画を出してるんだよね、うん、でいろんなあの富士通やらないやらがその企画にのっとった、うん、そのゴーグルみたいに出してる、
はいはい、
出し始めたのか、
出し始めた、
それもなんかちょっと面白い、うん、なんかね、VR とね、なんか AR 的な使い方もできるのかな、うん、
AR
っていうのはそのあれだよ、あの、分かりやすく言うとポケモン GO だよ、
うん、え、分かんない
ポケモン GO、 ほらあのカメラでさ、うん、実際の目の前の映像とポケモンの絵が重なって、うんうん、その自分の目の前にポケモンがいるかのような感じにするじゃん、合成して。
え、そうなんですか。
うん、それ。
そういうゲームだったんですね。
そう。もともと。で、あれ、みんなオフにするんだけどさ、カメラで。
うん。
め
ん
どくさいから。あの、要は自分の、例えばこの部屋に、何かが現れるっていう感じが、だから AR ですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。だ街中ちょっと歩いてて、スマホとか、よく昔さ、スマホ持って歩いてて、なんかお店の看板のところに何か出てきて、そこクリックすると何かお得情報出てくるとかってよくあったじゃん、昔。
はいはいはい、あったあった。
あんなような、だから自分の部屋の中で目の前に行ったとキーボードがボンって出てきて、それ打ったらなんか文字が出ますよとか、いろんなあれがあるんじゃない、よくわかんないけどさ、そういうのもある。なんかマイクロソフトも一生懸命やってたりさ。
そうですか。
そういうのもない。うん、これからいろいろなものが出てきて楽しそうだよね、なんつって。
ね、本当です ね。もうすぐクリスマス商戦が始まって。
そうですよ、今のうちだよ。
大変なことになるんじゃない。
もう PSVR 買うなら今のうちで、今だったら売ってるから。
はい、今なら。
12月近くになったらもう売り切れちゃうぞ。
ね。
ね。あとね、あの、あれ買った、うんうん、あれ買った。
どれ。
今週あれ買った、あのね、ミニ。
どれ
ミニスーパーファミコン。
ファミコン。
スーパーファミコンミニクラシックだっけ、
はいはい。
それ。
あれ買うって言ってましたっけ、
ね、買わないって言って、買うのやめたって言った。だけど、たまたまさ、
うん、
ゲオに行ったらさ、たまたま売ってたのよ。
売って、それは売ってますわな。
いや、もう売って、どこ行っても基本売ってないの。
あ、そうなんですか。
そう。で、うんうん、なんかね、中古とかもまだちょっと今、値段はまだちょっと高いの。1万数千な。本当普通に買えば8000円ぐらいで買えるんだけど。
うんうん。
1万数千で
普通に、
うん、売ってたりする。で、店頭でなかなか、まだまだない。だけど、たまたま入荷した直後だったらしくて、新品ありますっていう風に出てて、
うんうん。
だったら買うでしょうと。
買っちゃった。
買った。 したらね、うん、僕ねスーパーファミコン世代じゃねえなって思った。
え、じゃあ何世代なん
ですか。僕ファミコン世代だよね。
あ、世代で、
あの、いや持ってたんだよ、スーパーファミコンも持ってて、
うん、
同時に F0 とか買ってやってたんだけど、
懐かしい。
ただ、うんうん、ハマっちゃいないんだよ、年齢的にもう高校卒業した後だから確か。
ああ、そうなんですね。
車で買いに行ったもん。
へえ、大人。
そうそうそう、でだからもうその後そんなにだからすげえハマってやってたっていうのはなくて、
うん、
だから入ってるソフトもね意外とシーラネっていうのが多い。
うーん、
でファミコンの方は、
うん、
もう子供、本当に子供の頃からずっとやってたから、ハマってやってたから、
うんうんうん、
懐かしいなっていう、今でもできるかなっていうのが多かったかな。でもなんかなんとなくね、うん、ほらインテリアとして置いておきたいのもある
けど、うん、
もうね、またね怒られね、こういうの買ってくると今断捨離を家でしてるのにお前はなんで荷物を増やすんだって怒られる。
そうだった、荷物が空いちゃったから
ね。まあまあまあまあまあ、まあ、とりあえずあれですよ、今一生懸命ね、うん、娘と一緒にね、うん、ストリートファイタースーパーストーツーか、はいはい、違うか、スーパーストリートファイトかな、ツーがつくのかな、よくはね、なんかそれを入ってる、うん、それが入ってる、それを娘と対戦してやるんだけどさ、格闘ゲームでやるんだけどさ、
うん、誰使うんですか。
僕ね、あれお相撲さんのやつなんだっけ、
あ、エドモンド本田、
あ、そうそうそう、使うんだけど、
うん、
娘、小学校2年生の娘と、
うん、
いい勝負っていうね。
へえ、良いってことですか。
2人とも僕も娘も、うん、うん、あれを知らない、コマンド知らないんだよ、だ必殺技とか一切出せない。
はいはい、パンチとキックだけみたいな。
そうそうそう、なんかね、
なるほど。
そうだから 竜とか剣だっけ、うん、なんだっけ、あの辺も使ってもね、昇竜拳とか一切出ない。
ああ、あれなんかコマンドが難しくて、なんかガチャガチャやりましたよね。
そうそうそう、もう覚えてない、覚えてない、多分その時は覚えてた気がする、ちょっと覚えてた気がするけど、ね、
うん、
今もう覚えてない、わかんない。
あれじゃないですか、エドモンドの場合なんかこうしたためとか、
わかんない。なんかね、ちょっとホームページ調べれば出てくるじゃん、うん、一覧みたいなのあると思うんだよ多分ね。
うん、あると思います。
それプリントアウトしてやるのもちょっと、もう、うん、そこまでやりたくないし。
説明書ないんですか。
説明書はなんかね、うん、ホームページのアドレスかなんか出てくるんだよ。
ああ、自分で見に行ってってことですか。
そう、 QR コードかなんか出てきて、そこで、
うん、
スマホで見てねみたいな感じのノリなんだ
よ。そうですか、
買いました、
はい、
普通に買いました。
買いました、はい、
でもその1回だけ、僕見かけたの本当にそれ1回だけで、
じゃあラッキーですね。
それ以外ではね、全然ネットでも、
うん、
リアルな店舗でも売ってるとこ見たことない。
へ、
ね、いうことでございまして、う
ん、ございまして、
今週は以上でございます。エンディングだよ。
エンディングです。
今からエンディングが始まるよ。
エンディング、
ね、
はい、
最近ね、
うん、
やらなきゃいけないことが、
やらなきゃいけない
こと、毎年ほぼほぼ毎年話してますこの番組で。
はい、なんだろう、
この時期になると僕が必ずやらなきゃいけないこと、もうこの時期がやってまいりましたよそろそろ。
ハロウィンのパーティーの
準備。違う違う、もうね、今から 年末にかけてやらなきゃいけないことがあるんです。
年末にかけて、
まあ、正確にはクリスマスまでにやらなきゃいけないことがあるんです。
うん、なんとなくあれかなっていうのはあるんですけど、
これずっと聞きつこの番組聞き続けてくれてるリスナーさんは今ピンとあのことだな。
なんか最初の方にも話しませんでしたっけ。
結構喋ってるからもうじゃあ畑中さんなんとか言っていいよ。
年賀状
違うよだって年賀状なんだよ
だってあれ25日までじゃないですか。
いや年賀状は年賀状で僕はいつもギリギリにやるのね。
うん、ちょっと待って、
この時期に僕は毎年これを言ってるよ。
なんだろう、10月末11月12月11月
から始めないともうこれ間に合わない。12月のクリスマスには、
なんだろう、わかりません。高三
ドラマの眠れる森を見る、
はい
眠れる森ってもうね あれねってみんな多分思ってる、昔から聞いてるリスナーさんは、
あのね、じゃあまだ知らない人のためにお願いします。
昔、1998年にやった、フジテレビでやったドラマなんだけど、
はい、
眠れる森っていうドラマがあってね、
はい、
出演者がね、中山美穂、
あ、
木村拓哉、知
るかも、はいはい、
中村徹、ゆうすけサンタマリ、
はい、
この辺が出てて、
うんうん、
これがね面白いんだよこのドラマが。で、なんかね、話としては中山美穂が子供の頃に、
うん、
家族、お父さんとお母さんとお姉ちゃんが目の前で殺されちゃうんだよね、うんうん、で、記憶をなくしちゃうの中山美穂自体は、うん、そのショックで、
うんうん、
で大人になってからのお話なんだけど、うん、その、うん、悲劇が起きるのがクリスマスの日なんだ、クリスマスイブかなんかの日なんだ、
うん、
で最後エンディングで一番盛り上がる時もクリスマスの日なんだ。
へ
え、ちょっとねすげえクリスマスな感じなの僕の中では。
ああ、
で中でちょっとねサンタクロースがちょっとキーワードになってたりね。
へ
え、まあ、でやってた時期も1998年10月8日から始まって12月24日が最終回だったのよ、
うん、僕はクリスマスだ、
そうこれぐらいの時期から見始めて、うん、このドラマを見始めて、
うんうんうん、
12月のクリスマスあたりで見終わるっていうのがね、これ毎年の僕のお決まりの行動でございまして、
そうなんだ、
これ面白い、本当に面白いから見たことなかったら、多分ねレンタルビデオ屋さんで出てるかな、 DVD で出てたっけな、これ DVD で出てる、うん、出てる、
うん、
DVD で借りてくるといいと思うよ。
うん、めんどくさいからネットで調べて動画落ちてないか探してみます
ひどいひどい、今違法違法
ああ
違法動画を見ますよって今宣言したんだ今。
わあ、そっか、ダメなんだ。
これすごかったな、平均視聴率 25.2%。
あ、めっちゃ高いじゃないですか。
ね、今見るとね、うん、最終回 30.8% だった。
近年稀に見る数字です。稀に見ない数字ですね。
ね。というか、あれだよ、はい、1998年だからね。
うん。
この頃は、もうちょっとヒットすればこれぐらいの数字は言ってたかな。
へ
え、これはねいいドラマ、もうまだ見てない人は絶対見るといいと思うよ。
うん、そっか、クリスマスつながりで、うん、何だったっけな、グレムリンっていう映画あったじゃないですか、
は
い、
あれじゃ水かけられると冷てっていう、
そう
怪物でしょ
あれもなんかクリスマスの時になんか お父さんがサンタさんの真似してなんかなんだっけ、煙突から出てこようとしたら足滑らして死んじゃったみたいな、そんな話があって、もうなんかクリスマスが怖いんですよ
僕ね、ごめんね、はい、グレムリンって見たことないんだよね。
あ、そうなんですね。
だから水に濡れるとなんか
怖くなるんです、凶暴になるんですよ確か、か増えるかなんかだったんじゃないかな。
そうなの、
よくあれ夜になったら凶暴になったんだっけな、
よくわかんない
。うん、
だから、まあ、水に濡れるとっていうのしか知らない。あと緑のやつ。
緑？
緑じゃなかったっけ？
いや、緑じゃなかったと思います。
緑じゃなかったっけ？あれ茶色だったっけ？グレム。
茶色っぽかったと思いますよ。
茶色のやつ。
うん、
僕の今グレムリンの知識は全て放出しました、うん、これで。
うん。
でもまあでも本当にじゃあもう今年はだ眠れる森を探してみて。
うん、あ、そうします、ね。それでちょっと記憶を上書きして。
はい。ね、はい、いい栗、あ、まあ、でもこれもこれはこれでちょっと、
うん、
トラウマになりそうな話。
あ、そう、
うん、最後ね、キムタクがね、
うん、
どうなったの結局どっちなのっていう終わり方するから、
うん、なんかすっきりしないじゃないですか。ダメもやもやしちゃう。
結局どっちなのっていう終わり方する。まあまあ見るといいさ、眠れる森をね
探してみます。
はい、いうことでございまして、あ、じゃあもう一個だけ、
うん、
ほらよくさ、
うん、
夏休みとかのシーズンになるとさ、
はい、
サザエさん、
冬から夏に行きましたね。
サザエさんちってさ、
サザエさん、はい、
なんかみんながあのスイカ買ってきちゃったりするじゃん。あのマスオさんが帰りにスイカ買ってきて、
うん、
でなんかあの
波平さんも
なんかもらってきたかなんかで、で近所からもお裾分けできたりみたいな。
ありそう。
そういう話で毎年やるじゃん、サザエさん
さ、うんうん、
ね。金持ちは違う。金持ちのこういうエピソードって違うなって思ったのがね、うん、あのうちの親戚で、
うん、
まあ、ちょっとあの社長さんがいるのさ。
はい。ね、
まあもうお金そこそこ、まあ、あるお家ですよ、
うん。
そのお家のね、似たようなエピソードはね、あの、
うん、
でっかい、もうね、60何インチの大型のテレビ、
うんうんうん、
そこそこの金額ですよ、
うん、
ね、これがダブルっていう、
あのテレビ買っちゃったって
、親父がそこの家の親父が、うん、テレビがそろそろ調子悪いっていうのが分かってて、うん、親父が、
はいはい、
あの注文して、
うん、
電気屋で注文して、でいつ配達っていうものでやってきて、
うん、
したらそこの長男が全く同じ型のテレビを買って持ってくるっていう。
へえ。
お金持ち違うなって思ってさ。
ねえ。
で、そのダブったテレビは結局ね、うちの姉ちゃんが安く買ってた。
うんうん、あら、キャンセルもできただろうに。
ね、でも安く、ね、買ってたよ。
へえ、うん。
で、安く勝手に買って、
うん、
来ちゃったから、そのうちの、うん、あの姉ちゃんの旦那さ
ん
が家帰ってきてびっくりした。うん、もう家帰ってきたら急にでかいテレビが。
確かに。
何の相談もなくこんなもの買いやがってっていう感じで。
大丈夫でした？夫婦仲は。
大丈夫なんじゃないですか。
うん、
はい、いうことでございまして、もうね、今週お話ししたことは全部お話しできましたんでね、はい、満足でございます。
いいですね。
よかったですね、はい、来週は来週で何か喋ることあるかな、うん、また考えてお
きます。きっと、
まあ、あれですよ、これ全てはあの、うん、リスナーの皆さんからのお便りがどれくらい届くかっていうところでね、
そうですよね、
決まってきますんでね、ぜひあの、
うんうん、
まあ、今週の感想とか、
はい、
なんか応援とか、
うん、
そういったものを何か一言でもいいからね、送っていただけるとね、
はい、
私
大変励みになります。
三国一の幸せまでございますので、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあそんな宛先を含んだ、なんだ、
告知
を何、はい、だって
ど忘れ、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そしてそんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも読めます。 URL は sonnai.com sonnai.com となっています。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんな IP で検索してみてください。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、いうことでね、来週再来週、はい、また聞いてもらえれば、
はい、
またプレゼント企画のお話もできるんではないかなと、はい、
進捗情報が
聞けます、思っておりますので、ぜひ、ね、はい、聞いていただければなと思います。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあね、今週もうあれです、今日配信日です。日にちが変わってしまいました。収録してる間に、はい、10月24日になってしまいました。
なってしまいました、
これ終わったらすぐ配信準備をして、とっとと寝たいと思いますんでね。
さっ睡眠が、
来週は前日撮るのやめよっかね、これね。
そうですね。
どうしようかな、考えていきたいと思います。
はい、
はい、では、今週は以上です。お送りいたしましたのは竹内と
畑中でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。イカイカイカイカイカ親父やってきました。